東日本大震災支援特別番組、この時間は主に福島原発の事故に関連する情報をお届けしてまいります。 NPO 法人環境市民がお届けいたします。担当は下村静子です。さて、昨日少しお話をしたんですけれども、今現在福島原発の方で高濃度の汚染水、この処理が大変な問題になっています。その処理をするために様々に玉突き排水と呼ばれるような、一つの入れ物がいっぱいになったらまたその次の入れ物に移しというような作業が続けられていたわけなんですけれども、とうとう昨日の段階で低レベルの放射性廃液が入っている容器を開けるために、この低レベル放射性廃液をですね、放出するというような結論に達したというニュースが入ってまいりました。こういったことも含めて、今日は京都大学原子炉実験所助教の小出博明先生に電話でお話を伺いたいと思います。小出先生、こんにちは。
こんにちは。
今日もよろしくお願いいたします。
こちらこそ。
はい。以前先生にご出演いただいて、その汚染水ですね、高濃度の汚染水をどういうふうにして処理をしていったらいいのかというときに、ちょうど先生は、タンカーに、入れて、それを柏崎刈羽原発まで持って行って、処理をする方法を提案したところだという話を伺いました。
はい。
で、その直後にですね、政府の方は、メガフロートと言われるような、これは何て言うんですかね、大きなその、容量の、浮き船のようなものを使って、その排水をそこに、高濃度の処理水をですね、入れるというようなことをしたらどうかという発表がなされたんですが、これは先生がおっしゃっていたお話とはまたちょっと中身が違うんですよね。
タンクに入れるという意味では一緒ですね。
はい。
ただ私の場合はそのタンクに入れただけではダメなので、
はい。
それを処理できるところまで運ばなければいけないと私は思いましたので、
はい。
メガフローというよりはタンカーの方がいいだろうと思いました。
はい。私は素人ながら単純に考えてですね、メガフロートというのは容量が、決まっているものですから、いっぱいになったら当然また必要になってくるわけで、それをどこかにで処理しないと、その場限りというか、場当たり的な処置にしかならないというふうに考えたんですが、
はい、
これはどうなんでしょうか。
もちろん、そうなわけで、ですから私はタンカーをと、提案をしたのですが、ただもう今はそんなことをとにかく言ってられないのですね。
言ってられないです
よ。は
い、
要するに発電所の敷地の中の、タンクがもうどれも満水になっていますので、はい、とにかくもう何でもかんでも手当てのできる、容量の大きな、入れ物を持ってこなければいけないのですね。はい、で、タンカーの方はどうもそのタンカーの持ち主の方が、汚染を嫌う、あるいはその乗組員の人たちの被曝を嫌うということで、
はい、
なかなか実現性がないということでメガフロートになったんだろうと思います。
なるほど。そうすると、メガフロートの場合は私ちょっとよくわかってないのかもしれませんが、タンカーのように自力で走行するということはできない
ですね。はい、多分できないんだと私は思います。ですから、引っ張ってくるんでしょうね。
そうですよね。
その船で。はい。
で、そこに設置されて、汚染された水をですね、いっぱいになった入れ物から順番に移していく。で、その移していく間に、いっぱいに、なりますよね。
はい。
そうするとまた次の入れ物が必要になるという。
そうです。そういうことになってしまいます。
そうですよね。で、当然のことながらなんですけれども、その、入っている、フロート、メガフロート自体は、これ、やっぱり近づくと、放射性物質がそこから、出ているというふうに考えられるんですか？
メガフロートのそのタンクが健全であれば、
はい、
そこに入れた、放射性の廃液が表に出ることは私はないと思います。
はい、
ただし、その廃液の中には、はい、放射性物質が入っているわけで、
はい、
ガンマ線という放射線を出す、この放射性各種もありますので、メガフロート全体が、ものすごい被曝源というかですね、 そこに近づくと被爆をしてしまうという、そういうものになると思います。
ガンマ線というのは、いわゆるその体を突き抜けてしまう光というか、はい、また、線ですね。
はい、非常に透過性の強い放射線ですので、はいはい、タンクの中に、まあ、ガンマ線を出す放射性核種があると、タンクの周辺には近づけなくなると思います。
そうですよね。はい、そうすると、いや、今考えたんですが、それが置きっぱなしになってしまうという状況にもなりかねないですよね。
いずれにしてもずっとその中に廃液を入れていくことはできないはずですので、はい、どこかにやはり栄光していって、はい、その水をもう一度抜いて処理をするしかないと思います。
そうですよね。はい、また、それを水を抜いて処理をするというのも大変なこれ作業になってきますよね。
そうです。大変なのですけど、でもとにかく今福島の発電所の敷地の中のタンクに溢れそうになっているものをどこかに移さなければいけないのですね。
はい。はい、それとですね、はい、まあ、同じように、やはり今あるタンクを何とか使いたいということで、すで、はい、に、まあ、廃液となっていた低レベルの放射性の、水自体を、もう放流を決めたと、海洋へ放流するということを決めましたよね。はいはい、これもやっぱ苦渋の選択ということだったんですね。
そうです。もっともっと猛烈に濃い放射性の排水が今、もうたくさんあるわけで、それを入れようと思うと、
はい、
今タンクの中に入っているその排水ですね、まあ、はい、低レベルと呼んでいますけれども、はい、基準から比べれば100倍も濃いというような、まあ、大変な汚染水なのですけれども、はい、それでももう海にそれを捨てて、もっともっと遥かに高い汚染水をそこに入れようという選択にしたわけですね。
低レベルといえども、まあ、私たちが、つい低レベルと言われると、もっと、比較的、本当に低いレベルなのかなと思ってしまう。それ考えるよりはもっとやっぱり、大きな、汚れたっていうか汚染された水であるということには変わりないわけですよね。
そうです。私は京都大学の原子炉実験所というところで、はいはい、仕事をしているわけですが、はい、そこでももちろん放射性の廃液というのが出てくるわけですね。
はい、
で、その廃液を私は処理するということに責任を持っている人間なのですが、
はい、
なんとかその実験所内の処理装置を使って、廃液の中から放射能を除いて、
はい、
一応きれいにしたものをまあ、環境に流すということをやらざるを得ないのですけれども、
はい、
そのきれいにしたと言っているいうときに、国による基準があるのですね、
はい、
これ以上の濃度のものは、環境に流してはいけないという基準があるわけです。
はい、
で、私はすでにこの仕事を37年間やっていますけれども、
はい、
その基準を超えた廃液を一度たりとも出したことがありません。
はい。
はい、でも今回の福島で出すのは、基準の100倍というようなものを、何の処理もしないまま海へ流すということですので、私から見るともう途方もないことをやらざるを得なくなったということです。
それもその並大抵の量じゃないですよね。
そうです。1万何千トンという、もう、本当にもう考えることもできないほどの量ですね。
そこまでもその現状が切羽詰まっているということなんですね。
そうです
。
そういうことです。
で、そのまあ切羽詰まった現状をなんとか打開するためには、まずその高濃度の汚染水がどのようなルートで、なんていうんですかね、溝のところまで来たりとかですね、あるいはその海に、まあ、漏れ出ていると最初聞いたので、どのような感じかと思ったら、もう流れ出ているというような状況でしたよね。
はいはいはい、
それがまだどこからどう伝わって出てきているのかっていうのが、これは解明されていないと理解していいんでしょうか。
はい、そうです。ただ、皆さんはいわゆるピットというところのですね、はい、コンクリートの割れ目からまあ滝のように落ちているという、はい、そういう映像をご覧になっているのだと思いますが、
はい
はい、私はそういう状態がそこら中にあるんだと思っているのです。
一箇所ではなくてですか、
はい、たまたまあそこはまあ、目で見えるような形で滝のように落ちているから、すごいわかりやすいわけですけれども、もともとコンクリートというのは水を閉じ込めるというような能力を期待されていませんし、
はい、
流れ下ってきている、まあ、ピットと呼ばれているところに、まあ、つながっているコンクリートの水路があるわけですが、
はい、
もう多分そこら中で割れていると思います。 ですから、それはまあ、要するに地下にそれで流れ出していっているということで、はい、外からは見えませんけれども、
はい、
きっともうそこら中から漏れて、それが地下を通りながら見えない形で海へ流れ込んでいるのだと思います。
そうすると、まあ、映像で映し出されたのは、ほんのもう一箇所だけで、あちこちで同じような状況ということは、これ地下水関係にも影響が出てきますよね。
そうです。地下水がもう多分汚染されてるんだろうと思います。
ああ、そうですか。はい、もう先生のお話を聞いて、テレビでですね、まあ、その見えるところにコンクリートを流したりとか、まあ、いろんな手立てをされてはいましたけども、それを、なんか、虚しく感じてしまうような今、状況ですね。
そうですね。ただ、その見えるところはもちろん塞ぐということは、やるべきことですから、
はい、
はい、少しでもそれを、塞いでほしいとは思いますけれども、はい、それを塞いだところで汚染がなくなるということとは私は違うと思います。
ああ、なるほど。まあ、前に先生に教えていただいたように、本当に本当に本当に必要なところの処置にたどり着くまでに、もういくつもの壁、大きなハードルが立ち塞がっていて、まあ、それが減っていくのかと思いきや、どんどん増えていってしまっているという状況なわけですよね。
そうです。
わかりました。ではもうこの、水を、汚染水を何とかするというのに今は全力を傾けなければならないということです、ね。
全力を傾けるのは原子炉を冷やすということです。
冷やす方が、はい、そうですね。
それがまず一番ですね。
はい。で、まあ、汚染水が溢れないように、それと合わせて、もうやっていくしかないと。
そうです。
ということですね。
そうです。
今、お聞きした、まあ、通常よりは100万倍も、濃度が高いんだけれども、仕方なしに、流してしまうという、低レベルというふうに報道ではなされていますけれど、その汚染水、排液についてですが、このタンクを開けることによって、随分ちょっと、時間的猶予というのができるものなんですかね。
そうですね。ですから1万何千トン分の水槽がそれで開くわけですから、
はいはいはい、
現在タービン建屋の床に溜まっているもの、はい、あるいはまあ副水機というところに溜まっているもの、
はい、
あるいはトレンチというところに溜まっているもの、
はい、
それを移す余裕ができるわけですから、これからその作業に入らなければいけないと思います。
はい、
ただそれもいずれにしてもすぐにまた
ね、
いっぱいになりますので、はい、メガフロートなりタンカーなりを連れてくるということもまた必要になると思います。
ああ、もうこれいたちごっこにね、どんどんなってしまっているという現状なんだと思いますけれど、なんとか皆さん必死で、知恵を絞られているとは思いますけれども、汚染のどこから漏れてきているのかっていうのがはっきりして、なんとかそこを食い止められるような、そういう方向になればと、本当願うばかりですね。
そうですね。ただ、トレンチと言ってる、いわゆるコンクリートの水路から、
はい、
水をどこかに移すことができるのであれば、
はい、
漏洩はかなり減るだろうと私は思います。
はあ、
要するに、コンクリートというのは、さっきも聞いていただいたけど、はい、水を漏らさないなんていうことは、初めから期待されていませんので、はい、そういうところに水を溜めてしまったらダメだと思います。
はい。だから、コンクリートのところにたまらない、その手前のところでなんとか、
食い止めないといけない。
食い止めないといけないということですね。
はい。
その方法というのも、考えればあるものなんですね。
今はとても難しいかもしれませんが、
はい、
格納容器の中とか、格納容器の中はもともと水でも放射能でも出ないような構造になっているわけですが、
はい、
それがすでに、まあ、何がしか破損しているわけですね。はい、ただその外側には原子炉建屋であるとか、
はい、
タービン建屋という、まあ、かなり頑丈な建物があったわけですね。
はい、
それも一部は水素爆発で壊れてしまったりしているわけですけれども、でもそれでもトレンチというような構造物に比べればまだマシだと私は思いますので、
はい、
そういう建屋から外に出ないような対策を取るということが今やらなければいけないことだと思います。
はい、それから、まあ、海水、それから、もちろん空気中ということも合わせてですね、この放射性物質、放出の影響というのが、まあ、これ短いスパンで、だけ考えてはいけないということだとは思うんですけれども、いろんなところで影響が出てきていますね。
はい。
はい、まず、まあ、海への影響というのも、もうすでに、出てきていて、報道などでは、もう、 数値がかなり跳ね上がったような形で出てきていましたし、
はい、
それからお野菜であるとか、まあもちろんその水であるとかにも出てきていますけれども、先生にこれお伺いしたいのはですね、数値があるんですけれども、その数値自体私たちは言われるがままにこの数値だったらどういうその根拠でですね大丈夫って言ってるのかがわからないんですよね。
はい、
300ベクレルなら300ベクレルが大丈夫というふうな報道の仕方をされて、だけれどもその300ベクレルの根拠は一体何なんだろうっていうふうにこう疑問に思ったりすることがあるんですが、先生がこの数値をご覧になったとき何かその考えられることっていうのは終わりになりますか？
今、はい、国の方がですね、暫定基準というのを決めていて、
はい、
1キログラムあたり、まあ、300ベクレル、あるいはその水の場合には100ベクレルとかですね、はい、いろいろなその数値を決めているわけですが、
はい、
その数値を超えたら危険であって、
はい、
その数値を下回っていれば安全だという、そういうものではないのです。
そういうものではない。
はい。
はい、
放射能に被曝をするということは、
はい、
どんな意味でも危険を伴います。
はい。
ですから、まあ、その、ある基準値のを超えれば、まあ、危険が多くなるし、
はい、
基準値を下がっていれば危険は少し低いというだけなのであって、その基準値は、まあ、社会的にこれは今我慢しなければいけないかどうかという、
はい、
まあ、社会的政治的な判断で引かれているわけです。ですから、その基準を超えた超えないで、一喜一憂してはいけないと私は思います。
なるほど。
はい。
前に先生がですね、
はい、
被曝というものは、しない方がいいんだというふうに、
そう
教えてくださったのを今思い出したんですが、つまりそういうことなんですよね。
は
い、
そうです。ですから避けられるのであれば、はい、もちろん1ベクレルだって本当なら避けなきゃいけないのですが、
はい、
こうなってしまいますと、そんなことは言っていられないのですね。
はい。
はい、
ですからこの現状の中で私たちが、どれだけのところで我慢できるのかというのをもう考えていかなければならない状況になっているということですね。そうです。
かなり要するに個人的というかですね、
はい、
それぞれの方々が自分はどうやって生きていく、行こうとするかということに関係しています。
はい。もうこれは本当にまあ大元をたどっていけばですね、原子力発電というものに対して私たちがどういう態度を取ってきたのかっていうところに戻っていかなければならないことだというふうには思うんですけれども、
そういうことです。
はい、特にですね、ただまあ、その大人の場合はまあ、これ自分たちの世代がですね、それをまあ許してしまったというか認めてしまったがゆえの、ひょっとしたら決意で対処していかなければならないのかもしれませんが、まあ、子どもたちのことが本当に心配なんですが、できるだけその子どもたちへの影響が少なくなるようにしたいというふうに思うんですが、もう子どもたちもこのそのできるだけもう本当に避ける方が影響は大きいんですよね。子どもたちに与える影響の方が、
そうです。
はい。
大人に比べればはるかに大きいです。
はい。はい、先生が作ってくださったグラフがあると思うんですけれども、
はいはい、見てくださっていますか。はい。
今映りますか。映ってますね。
そうですか。
はい。
はい。
このグラフは先生どういったものを表しているんでしょうか。
帯が何本も立っていると思いますが、はいはい、5歳ごとに帯を立てました。
はい。
で、0から55まで並んでいると思いますが、はい、それぞれ0歳の子供、5歳の子供、あるいはまあ55歳の年寄りというような意味でその年齢を振ってあります。
はい。
で、帯の高さがだいぶ違うというのをお気づきいただけると思いますが、はい、ごくごく平均的な放射線に対する危険を負うのは約30歳ぐらいの方です。
はい。
で、その方に比べると、0歳の子供というのは約5倍近い危険を、まあ、危険というか感受性があるんですね。
はい。
ありますし、55歳を過ぎてしまうような人たちというのは、
はい。
もう、70分の1とか80分の1とかですね、そのくらい放射線に鈍感になっているということなんです。
はい。
はい。ですから、被曝をするのであれば、 大人がして子供にはさせないという、そういうことをやらなければいけないのだと私は思います。
もう子供最優先で。
そうです。
考えなければなりませんね。
そうです。島村さん、それで今おっしゃってくれたけれども、原子力発電というものを、ここまで許してしまったのは、私たちを含めた大人なんですね。
はい、
で子供には何の責任もないわけで、こういうような状態になったのであれば、まず責任のない子供を守る、もちろんその放射線のに対する感受性も高いわけですから守らなきゃいけない、それで私たち責任のある大人たちは汚染した食物に、きちんと向き合う、私、そういう言葉を使ってもダメだというなら、要するに大人が食べるということです。そういうことを選択していかなければいけない時代になったんだと思います。
日本の場合は本当に水俣病というね、大変辛い経験をされた方たちもいらして、その食べ物の汚染によって、あるいはその、国が大丈夫だと、あるいはその情報を、つまびらかにしなかったということで、ものすごく苦しい目に遭われた方たちの経験というものを学び取ったわけですよね。チェルノブイリの時もまた、ベラルーシの方であるとか、ウクライナの方であるとか、そういう苦しい目に遭われて、今もその続いているわけですよね。
そうですね。
それを本当に私たち未来の子供たちに、押し付けてしまってはいけないんだなと、先生のお話を感じながら本当に思いました。
はい、ありがとうございます。
はい。子どもたちを守るためにということで、今先生がおっしゃった、私たちそういう時代に生きなければならないのであれば、大人が責任を取ると、大人がそういった食物も、それしかなくなってしまった場合は、大人の方がそれを、食べて子どもたちに与えないようにしなければならないという話だったかと思いますけれども、
おっしゃる通りです。
これですね、国がそのゆるゆるともうどうしようもなくなって数値を、今のところその、暫定基準というのは維持するというような方向になりましたけれども、この数値がもし変わっていたとしても、先生が今教えてくださったみたいに、その、ここまで低かったら安全というのはなくって、低ければ低いほどいいんだという認識のもとに、接していかなければならないということですね。
はい、その通りです。
わかりました。また教えていただく機会を、設けさせていただきます。今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
福島原発大事故によります影響について、汚染水が増え続けているということ、そして、その影響が海水や空気中に放出される放射性物質によって、私たちの食べるものですよね。そこにまで影響が及んできている、これをどういうふうに考えたらいいのかというお話を、京都大学原子炉実験所助教の小出弘明先生に伺いました。この東日本大震災支援特別番組、福島原発関連の情報提供の番組におきましては、今まで数々の、良心的な科学者であるとか、お医者様に登場していただきました。そして皆様方からお話を伺っていく中で、長崎、広島の、原爆によって、そこで苦しんだ方たちの経験によって得られた私たちの、知識。それからチェルノブイリやスリーマイル島の実験によってですね、あるいは事故によって、得られた、私たちのその、知識、これをいかに今回の事故でしっかりとその生かしていくのかっていうのが問われているというふうなことを感じました。また、数々のデモがですね、日本国中で起こっています。反原発のデモ起こっていますが、それがなかなかニュースとして報道して、として伝わらないのはなぜかということも考えなければならないと思います。